バレー島4バレー島。喫茶店を出た後で僕らは留置所に拘留中の尾形に面会を求めた。雑貨店の事件の後病院に運ばれ、1週間ほどで退院した尾形は逮捕されてすでに検察に送致されていた。強姦は親告罪なので被害者の告訴がなければ訴追できないが、被害者の女性が説得に応じて訴えたそうだ。起訴まで持っていけるだろうと不破は言っていた。拘留中は被疑者に基本的に誰でも面会できるが、本人が拒否した場合は無理だ。師匠は不破に何とか顔だけでも覗かせてくれないかと言っていたが、思いのほか尾形は面会に応じた。西署の留置所で署員立ち会いのもと尾形に会った。10日ほど前のことなのに尾形はげっそりと頬がこけていた。頬の傷にはまだ痛々しくガーゼが当てられている。小さな穴の間のガラス越しに尾形は頭を下げた。疲れた様子だったが目つきは穏やかだった。すみませんでした。そして師匠に感謝の言葉を述べた。あの時の自分はどうかしていた。こんなことはいけないと分かっていてもなぜかやめられなかった。あなたにすべて暴かれてようやく正気に戻れた気がする。僕には表面を取り繕っただけのつまらない言い訳に聞こえたが、師匠は尾形の目をじっと見つめて、そうかと言った。留置所を出て師匠は僕に言った。尾形から取り付いていた霊の気配が消えていた。あの弓矢のせいかもな。油の弓ですか。山田明美が持ち去ったという鳥居に伝わる汚れ払いの弓。幼少期に壮絶な体験をし視力を失った山田明美は常人とは別の感覚で世界を見ている。そしてその世界では霊的な存在もうごめいている。犬死人の血を色濃く受け継いだ彼女はそれらの中でも悪意を持った霊を汚れ払いの弓で射殺すようになった。かつて道端に放置された無数の遺骸の骨をうがって歩いた祖先のように。師匠はこれまでのことを整理しながら語った。母親の元を飛び出しヤクザ者の女になり、そしてそこからも姿を消した。去年の冬から連続して発生していた通り魔事件、あれは山田明美が悪霊を殺す汚れ払いを行っていたのかもしれない。尾形みたいに他の被害者たちもそんな悪霊に取り憑かれていたと。多分な。少なくとも山田明美、弓使いの目にはそう見えたんだ。春に国分川の向こう側から向こう岸から恐ろしい霊の群れがやってくるのを見ただろう。はい、死滅回遊だって言ってたやつですね。師匠は消滅を待つだけの霊道を歩く霊たちの中で種が芽吹くように急に強大化する者がいると言っていた。川を渡りながらそんな恐ろしい悪霊になっていく者たちの群れを僕らは見た。見ていることしかできなかった。あの時私たちの他に二人いただろう。いましたね。サラリーマンっぽい人とあと一人。そのあと一人の方は攻撃しようとしていた霊を。
え？
そういえばそんな風に見えたような気がする。確か師匠が止めたのだった。やめろ、一体じゃないと。あれが弓使いだったのかもしれない。いや多分そうだ。去年あたりからこの町でおかしなことが増えている。霊的な現象も明らかに増加している。私にはそれらを誘発する目に見えない悪意がこの町にうごめいているように感じるんだ。師匠がそんなことを言うのをこれまでも何度か聞いた。悪霊が川を渡ってくるのもそうだと。ああ、それは山田明美が姿を消し弓使いが事件を起こし始めたこととおそらくリンクしている。僕が直感でそう思っていたことを師匠がすべて言葉にして整理していった。邪魔をするな。邪魔をしなければ私は犬死人だ。この町を 浄化する。師匠は僕が雨のバス停であった山田あすみの言葉を再現した。最後の言葉は雨にかき消されて聞こえなかったが、そんなニュアンスの言葉を言おうとしたのだろうと今では僕も信じ始めていた。どうしたらいいんでしょう。どうしたらとは、僕らは連続通り魔事件の犯人を追っていた。でも弓使いは悪霊を退治しているんでしょう。町を守ろうとしているんじゃないですか。山田澄の目には悪霊に取りつかれ、悪霊と重なっている人間は見えていないのかもしれない。悪霊を撃った弓矢が生身の体も傷つけ、結果的に人を死に至らしめてるんだ。このまま放ってはおけない。その人間が尾形みたいに他の人を苦しめるやつでもですか。そうだ、尾形は結果的に弓使いに襲撃されたことでようやく正気に戻れたのかもしれない。僕は弓使いを、その存在を、行為を肯定し始めている自分に気づいた。犬死人にどうして犬っていう言葉がついてると思う。師匠は急に話の矛先を変えた。僕は意表をつかれてとっさに返事ができなかった。この町の犬死人は死体の清掃を行う京都の犬死人と比べて、汚れ払いという一見本来神職が行うような崇高な役割を果たしている。でもな、同じ犬って言葉を頭につけられてるんだ。下げ墨を込めた卑しい称号を。結局人々によって死体の清掃も死体の骨を弓矢で傷つけて歩く行為も同じように汚れた忌まわしい仕事だってことだ。誰かがやらなければいけない。この町を正常に保つために必要な行為なのに手伝いもせず、それに後ろ指を指して下げすんでいる。私には山田あすみが一人で背負っているこの業を見逃して見てみるふりをするのは、かつて犬死人と呼んで下げすんだこの町の人々と同じじゃないかって気がする。師匠は淡々とそう言った。僕は頭を殴られたような気がした。山田あすみのじいさんが言ってたろ、孫をあすみを止めてくれって。それでいいじゃないか。そう言って師匠は吹っ切れたような顔をした。僕は黙ってうなずいた。しかしそれから山田あすみの捜索は進展しなかった。現時点で一番新しい情報は堺工業の西野という男のところから逃げたというものだ。石田組の松浦から西野を探るなという警告を受けた僕らは、表立って西野の筋を追うことができなかった。小川署長に迷惑がかかる可能性もあったからだ。いくらこの件は小川調査事務所とは関係がないと言っても、そんな理屈は通用しないだろう。ヤクザは人の弱みをつくのに容赦はしない人種だということを師匠はよく知っていた。師匠は僕も半ば捜索から外していた。暴力団を担当している刑事の不破のルートから慎重に松浦の言葉の裏を取っているようだったが、それが分かったところで現在の山田あすみの居場所を突き止めるのは至難の業に思えた。長期戦を覚悟したらしい師匠はこれまで通り小川調査事務所の依頼を受け始めた。ひとまず弓使い側のアクションを待つというスタンスにしたようだ。プライベートでもお化け事案の依頼でも霊現象と関わり続ける師匠は、いずれどこかでまた弓使いと勝ち合うだろうと考えていた。ある日小川署長が師匠と僕を自宅に招待してくれた。奥さんの律子さんが作ったという創作料理の新作を披露すると言って、そこに署長の刑事時代の同僚でもある不安も呼ばれていた。お、トーマーまた大きくなったか。フワは7歳になる小川署長の息子を抱きかかえた。トーマはクセッケの頭を乱暴に撫でられてそれでも嬉しそうにしていた。これうまいですね。何の魚ですか。師匠は律子さんに皿の上の魚料理のことを尋ねている。
それはスズキのガーリックハーブソテーよ。
律子さんは物腰の柔らかそうな女性だ。
高谷総合リサーチの高谷所長の娘で、その父親の事務所で働いていた小川さんと結婚し、小川律子になっている。
あ、そうだ、この間いただいた白ワインがあったわ。
そう言って杖をつき、席から立ち上がろうとした。律子さんは昔の事故で右足が不自由だった。
ああ、いいよいいよ、取ってくる。
小川所長は海外しく働く、仲睦まじい家族だ。
ムニエルにしたらうまそうだな。
師匠は魚料理を頬張りながらそんなことを言っている。ちょっとしたコース料理のような豪華な夕食が終わって、僕らは窓際のウッドデッキのベンチで憩いのひとときを過ごした。市内の中心部からは少し外れるが、2階建ての一軒家でなかなかの立派な家だった。これも僕らバイトをスズメの涙の時給で働かせて搾取している成果かと思っていたが、実際のところは律子さんの持参金代わりで高谷所長が建ててくれたものらしい。固定資産税を払うのに必死というところが小川さんの本来の解消のようだ。
また何か不和と組んで変なこと企んでるんじゃないだろうな。
小川所長はワインを片手にボソリと言った。
もう弓使いも諦めましたしね。
僕は師匠に語りかける、半ば嫌味で。
大丈夫ですよ、迷惑をかけることはないです。
師匠の視線の先には広い庭で転げ回って遊んでいるふわと東馬くんの姿がある。
東馬くんはお父さんにですね。
僕は自分の髪の毛をくるくるとつまみながら言う。
癖っ気のところとか。
そうだな、将来は後を継がせようかな。
あの霊彩渾身状が？師匠が笑う。
じゃあこんな風にならないようにお勉強させなきゃね。
隣の律子さんが微笑んで言った。
はははと小川所長も笑っていたが、しばらくしてから、律子さん冗談ですよねとこわばった顔で尋ねていた。
そんなことがあった2日後のことだった。僕は師匠のアパートで晩ご飯を食べさせてもらった。おかずは鈴木のムニエルだった。心霊スポットのことなど、他愛のない話をした。部屋を出るときには夜11時を回っていた。自転車にまたがってペダルを漕ぎ始めてしばらくすると、ゴロゴロゴロという音が空から聞こえていた。一雨来そうだった。曇っているのか月は見えない。風が湿っているようだ。傘を持っていない僕は急いで帰ろうとした。その瞬間だった。不意に時間が止まったような感覚があった。体が動かない。いや、意識ははっきりしているのに動きたくないと手足が動作を拒否しているようだった。皮膚を小さい虫が這い回り始めたような悪感がする。ドロドロとどこか遠くで嫌な音が鳴っている。雷ではない。遠いその音は糸電話のように僕の頭蓋骨の中で鳴っているのだ。いつか感じたことがある。これは春に恐ろしい者たちの群れが国分川を渡ってきたあの時に感じた予感だ。しかしあの時とは比べ物にならない。汗が全身から吹き出し始めた。東だ。あの時と同じ東から何かが来る。やがてその感覚が緩やかになってくる。とてつもなく恐ろしい何かが街の中に溶けていくようだった。金縛りから覚めたように僕はハッとした。そして自転車を反転させる。師匠のアパートに戻り、玄関から転がり込むと、部屋の中では師匠が電話をかけていた。
もういい。
ガチャンと乱暴に受話器を置いてこっちを見る。
バレー塔だ、これほどとは。
いつになく余裕のない表情だった。
バレー塔っていつか言ってた馬塚から出た刀ですか？
多分バレー塔が国分川の橋を渡ったんだ。渡り終わってから感じなくなった。やばいぞ。師匠は受話器に手を乗せたまま言った。
市の教育委員会に知り合いはいないか？
いません。
今役所に電話したけど、話のわからない宿直のじじいしか嫌がらねえ。
師匠は悪態をつきながらイライラと自分の膝を叩く。ああいう埋蔵文化物が発見されたら教育委員会に報告は行くんだよ。今現在あれがどこにあったはずなのか確認したいのに。土地の所有者のところじゃないんですか？文化財に認定されたら所有権は国か県に帰属されるんだ。だから師匠は知識を総動員させて必死に考えている。あ、そうだ、警察だ。文化財に認定されるまでは遺失物だから警察に遺失物届が行くんだ。で、確か認定の結果も警察に行くはずだから警察でわかるんじゃないか。師匠は受話器を開けて電話をかける。不破さん、よかった、家にいた。頼む、1ヶ月くらい前に東署に届があったはずの馬塚から出た出土品が今どこに保管されているか調べてくれないか、大至急で。頼むともう一度師匠が言って電話は切れた。引き受けてくれたようだ。あーと師匠は悔しそうな顔をしている。また不安に借りを作っちまった。マジで低層の危機だぞ。これは低層の、こんな時なのに僕は色めきだった。それなら僕だって師匠に貸しがある。いや、ないな、借りしかなかった。お前、あの脇差し持ってきてないよな。そう聞かれて僕は手をブラブラさせる。最初は弓使いに怯えて護身用の脇差し入りのバットケースを持ち歩いていたが、このところはその危機感も薄れて持ち歩かなくなっていた。というか外で急に職務質問されて銃刀法違反で逮捕される方が怖かった。チッと舌打ちをする師匠に僕は、そんなにヤバいんですかと聞いた。一体バレエ刀とは何なのだ。弓使いが出てくるぞ。師匠は短くそう言った。僕はハッとする。そうか、そうだ、この春に悪霊がこの町に侵入してくる気配を感じて川に向かったあの時のように弓使いもまたそれを察知して動き出す可能性があった。汚れ払いの業をその方に背負って。電話が鳴った。ああ、不破さん。早い。東署の夜番に同期か、貸しのある後輩でもいたのか、一言二言交わし、師匠は受話器を置く。やっぱり市の埋蔵文化財センターだ。師匠は地図を広げた。埋蔵文化財センターは国分川を渡った東側にあった。僕らが感じた異常な気配は、町のこちら側、つまり西側にやってきたはずだ。それを信じるなら埋蔵文化財センターから移動したことになる。不破はセンターの電話番号もついでに調べてくれていた。すぐに電話をしたが営業時間外だというアナウンスが流れるだけだった。とにかくまずセンターに行ってみよう。師匠は立ち上がった。車の鍵と部屋の隅に立てかけていた金属バットを手に取って、部屋の外に出ると雨が降っていた。この町では自転車があれば大抵の用事はこと足りるので師匠は車にはめったに乗らなかった。おい、お前の家に寄るぞ、あれを取ってこい。師匠はボロ K4 の運転席に乗り込みエンジンをかけながらそう言った。あれってあれですか？僕は刀を振る真似をする。心臓がドキドキしていた。いよいよただごとではなくなってきた。そんなものを持って行ってどうしようというんだ。僕は傷害罪で捕まりたくない。そんな感じの文句を早口で言うと師匠はふんと鼻で笑った。この騒動では有効かもしれない。そんな謎めいたことを言って乱暴に車を発進させた。車はあっという間に僕のアパートに到着する。僕は雨の中を走って部屋に入りすぐに飛び出してくる。なんだそのビニール。助手席に戻った僕が手に持っている黒いゴミ袋をかぶせた長いものを師匠は見とがめた。バットとは違うんですよ、二重の意味で。銃刀法違反と骨董品ってことか。そうです。夜とはいえこんなものを持ち歩いているのを誰かに見られたらまずい。それにこんな貴重品を雨に濡らせたくなかった。バレエ刀ってのはな、この地方独特の風習なんだよ。師匠は車を運転しながら説明してくれた。 主に中世に行われたもので、発展段階にあった武士勢力、頭領国司の労働やその支配に対抗する地元の富豪勢なんかがな、その宿営地に死んだ軍馬をまとめて葬った墓を作ったんだよ。馬塚だな。その馬塚に刀剣を一緒に収めてたんだ。今までも何本か見つかってて、誰がつけたのか、バレー塔って名前で呼ばれている。ニュースで言ってましたね、鎮魂のための魔除けじゃないかって。違うんだよ。師匠は吐き捨てるように言った。そんな潮らしいもんじゃない。大正時代に見つかったバレー塔は、発見者の考古学者が自分の腹に刺して崖から身を投げた。
なんでですか。
承知じゃなかったのは間違いないだろう。ファラオの呪いみたいに、日本でも墳墓を発掘したとき、たたりとしか思えないようなことが頻繁に起こることがある。高松塚古墳の呪いなんて有名な話だ。どれもどこまで眉唾なのかわからないが、多分バレー塔は本物だ。発見者や発掘に関わった人間たちにことごとく異変が起きている。今現存しているバレー塔はない。大正時代の事件みたいに、いずれも事故で滅損紛失している。そんな話をしている最中にも、カーステレオからは稲川淳二の声が聞こえてくる。繰り返される特徴的な擬音が。
聞いたことないですよ。
最後に見つかったのが戦前だからな。もう60年も前だ。私も当時の記録で見ただけだ。でも地元の師団会、考古学者界隈では今でも知ってるやつは知っている。バレー塔の呪いのことは。
そういえば、犬死人のことを教えてくれた宮内先生も知ってる風でしたね。
知っているけど語りたくないという様子だったことを思い出した。
喋るだけでも呪われるって話もあるからな。
三島って言ったっけ、あの発掘してた埋蔵文化財センターの所長ってやつは。それを知らないのか、平気でテレビカメラに撮影させやがった。
師匠はクソッとハンドルを叩いた。弓使いのことばかり気にして、バレー塔の方は忘れかけてたけど、こんなにヤバいとは。
あ、そういえば、こないだ遺跡の発掘現場で重機が倒れて作業員が怪我したって新聞に出てましたね。
僕も今の今まで忘れていた。流し見をしていたので、それが市の東部で見つかった馬塚の発掘現場のことだったのか、はっきり覚えていない。
本当か。くそ、見逃してたな。どうもアンテナが鈍っている。
師匠は帽子の上から頭をガリガリとかく。女性らしいとは言えない態度だ。
なんでバレー塔だって思ったんですか。
あ、
いや、さっき僕も感じましたけど、あの何か嫌なものが迫ってくる感じ、あれがバレー塔だっていうのはどうして。
聞こえなかったのか。
え、
蹄の音が。
ボロケイヨンは国分川に架かる橋を渡った。この橋をバレー塔も渡ったのだろうか。だとすると車か。川を渡ってから途中で南に折れて、しばらく広い道を走る。
ここだな。
左折して狭い道に入った。ヘッドライトに照らされて、道路に迫るようにかなり先まで墓地が並んでいるのが見える。
いい雰囲気じゃないか。
師匠の軽口にカーステレオの稲川淳二が悲鳴を上げる。
あった。
入り口の石の門に埋蔵文化財センターという文字が見える。門のところには蛇腹のシャッターがあったが、ちょうど車が1台通れるくらいに開いている。軽四はそこから敷地内に侵入した。降り続く雨の中に、どこか神社の社殿をイメージさせる3階建ての建物があった。2階の窓から光が漏れている。1階の入り口は真っ暗だった。すぐ前に車を止めて雨の中を走る。玄関のガラス戸は鍵がかかっていなかった。貴重な文化財があるはずなのに、こんな夜中に玄関に鍵をかけていないはずはない。門のシャッターが開いていたことといい、何かおかしい。師匠を先頭に僕らはドアの中に入る。すぐ左手に受付があったが、真っ暗で人影はなかった。 ほぼ正面に上に伸びる階段があった。上の階から光が漏れている。階段の右手側には展示コーナーがあった。かなり奥行きがある。暗くて何があるのかよく見えなかったが、ガラスケースが並んでいるようだ。行くぞ。小声で師匠が言い、僕らは階段を上った。2階に上ると、研究室とある部屋から明かりが漏れている。中を覗くと、事務所机の間の床に白衣の男が倒れていた。おい、大丈夫か？師匠が抱え起こすと、男はうめいた。メガネをかけている。30歳くらいだろうか。ガタガタと震えている。まるで寒さで震えているような小刻みな動きだった。
力が入らない。
かすれた声でそう言った。
怪我はしていないのか？
師匠が男の体を調べる。白衣には血の跡などは見当たらなかった。
ここにはあんただけか。何があった？
師匠がそう尋ねている間に、僕は研究室を見回して外にも顔を出してみる。書庫や収蔵庫があるようだが、明かりはついていなかった。人の気配もない。
怖い。何か影みたいなものがいっぱい。
それを聞いて師匠は周囲に鋭い目線を向けたが、何も見当たらなかった。
それに触れられたのか？
そう尋ねると、男は小刻みにうなずいた。
もういないな。
師匠はそうつぶやく。
他に誰もいないみたいです、
と僕は言うと、師匠は、
所長は？所長はいないのか？
と男の肩を軽く揺さぶった。
所長が持っていったあれを。
刀だな。馬塚から出た。
あれはおかしかった。最初から。田代も怪我をした。新田さんも。あれが何か連れてきたんだ。
男は涙を流しながら震えた。
所長はどこへ行った？
車の鍵を持って。
車に乗ったんだな。どこへ行ったんだ？男は首を振った。わからないらしい。ここでその手がかりがなくなると、行き先を見つけるのは不可能に近い。師匠は焦って尋ねる。
何か言ってなかったか？承知じゃない様子だったか？
来月やる展示室のリニューアルで、馬塚から出たあの刀の紹介コーナーを作ろうって話をしてたんだ。俺はやめた方がいいって言ったんだ。おかしなことばかり起こるから。そしたら所長の目つきが変になってきて、影が周りに見え始めて。
男は震えながらそれでも続けた。
そうだ、見せるものじゃないなって急に言い出して出て行こうとしたんだ。あの刀を持って。僕は怖くて、でも止めたんだ。そしたら、いや行かなければって。苦物だからって。
苦物？
師匠は眉を寄せた。そして次の瞬間、目を見開くと男を離し、自分のリュックサックから地図を取り出した。市内の地図だ。師匠はそれをガサガサと広げて、ある一点を指さした。
左手。
国分川沿いの城の近くに人間の腕のような形のマークがある。春に保育園で起こった奇妙な事件で、園の庭から掘り起こされたマネキンの腕だ。師匠はその事件の後、この地図を買ってマネキンの腕の絵を描き込んでいたのだった。
頭。
そう言って師匠は地図上に指を滑らせ、北の方の松下大学のあるあたりでピタリと止めた。そこには人間の頭部を模したマークが描かれている。その後にあった別の事件でマネキンの頭部が掘り起こされた場所だ。
苦物。バレエ刀が苦物だと。剣を持つ手、右手だ。右手の位置はどこだ？
師匠はつぶやきながら近くの机に転がっていた鉛筆をつかんで地図の上をなぞる。頭を起点に左手と線対称の位置。そうつぶやきながら地図の上に二つの丸を描いた。一つは昭和大学の北東、植物園の先のあたりだ。もう一つは昭和大学の南西、柳瀬川のすぐそばだ。僕はゾクゾクしていた。師匠は結局解決しなかった二つの事件と、このバレエ塔が消えた事件とがつながっていると考えているのか。
線対称って角度はどこから出てきたんですか？
師匠が地図上で何をしようとしているのかは分かった。しかし頭と左手の位置関係は分かるが、このままでは中心線がどこに来るのか確定しない。
マネキンの部品は手首じゃなくて腕だった。頭、左腕、右腕、左足、右足、そして胴体、末端は5つだ。
保育園で地面に描かれていたのは六芒星だった。しかし今度は五芒星のはずだ。師匠は二つの丸に補助線を引いた。北の昭和大学のあたりを頂点とした二つの五芒星が現れる。一つは北が上になっているこの地図で、僕らから見て右側に横たわっているもの、そしてまっすぐ直立したもの。二つの五芒星は頭のマークと左手のマークの地点を共有している。
仰向けかうつ伏せか。
五芒星を人体に見立てれば、右側に横たわっている方は頭部に対して左手が南側、右手が北側に、そして両足が東側にある。地図の上でそれを見下ろすとうつ伏せになっているように見える。もう一つの五芒星は左手が東、右手が西、足は南側だ。これは仰向けになっているように見える。
こっちだな。
師匠は仰向けの方の五芒星に大きく丸をつけた。
仰向けだと左手は国分川、右手は柳瀬川、そして左足もちょうど柳瀬川が河口に近づいて東に蛇行し始める場所で、その内側に入ってる。
僕らの住む大市の中心部は東を国分川、西を柳瀬川という二つの川に区切られた空間の内側にあった。
川境はかつての国の境だ。今の行政区のように歴史的背景や政治的な事情で区切られる前の最も原始的で合理的な内と外の分かれ方。
僕も師匠も国分川を渡ってくる悪霊に反応した。内に侵入されたと感じたのだ。その内に大きく手足を広げて仰向けに横たわる五芒星。
なんだこれは。
何か起こっているこの町で。それを直感で分かっても一体何が起こっているのか想像もつかなかった。
松庵寺の西だ。
師匠は最寄りの駅の名前を言った。そして柳瀬川沿いの右手と書いた五芒星の端にぐりぐりと丸をつけて立ち上がった。
悪いな、もう行く。救急車は呼んどく。
師匠はようやく上半身を起こしたばかりのセンター職員の男にそう言って地図をしまったリュックサックを背負い直した。
心細そうな男をそのままにして僕らは1階に降りた。
僕は師匠に指示されるままに入り口側の受付にあった電話を借りて119番にかけた。
旧館です。埋蔵文化財センターです。早く来てください。
そう言って詳しい話を聞かれる前に電話を切る。いたずらと思われて出動してくれなかったら悪いなと思ったが、震えていた男の様子も大事はなさそうだったので、まあいいやと勝手に納得した。玄関の前に止めてあった車に乗り込むとすぐに発進した。
所長は刀を持って本当にそこへ行ったんですか？
わからん、他に手がかりはない。
所長ってニュースで見たあの七三分けのおっさんですよね？
ああ、宮内先生が三島君って言ってたな。軽率なところがあるってな。
師匠はアクセルを踏み込んでかなりのスピードで飛ばし始めた。
時計を見ると夜の12時を回っていた。道路上のまばらな車をボロ軽音が次々と追い抜いていく。 昭安寺の方ということは国分川を渡って市街地に戻り西の端に行かないといけない。遠いな。
区仏って何ですか？
知るか。でも思いついちまったんだよ。あのマネキンの部品を埋めるのは何かに捧げる、そんな行為なんじゃないかってな。
保育園の事件でも埋めていたのは結局何者だったのかわからないままだった。
過去の事件と今回のそれを結びつけた師匠の発想には僕はついていけなかった。
勘か？
勘だとしても僕には見えていない材料が師匠の中にあるからこその発想なのだろう。
ついていけません。
そう言いながら僕は師匠の勘が当たっていることを半ば信じていた。
窓の外の闇の中を時折小さな明かりが流れていく。
知らない間にもう国分川を渡ったのだろうか。夜の道路を師匠の運転する車が蛇のようにくねりながら走っていく。
かなり飛ばしているはずなのに車内では緩やかに時間が流れているようだ。不思議と恐怖心はない。落ち着いている。
とんでもないことに巻き込まれているというのに。
後頭向けすぎて頭が麻痺しているのだろうか。
あれ、そういえばビニールに入れて持ってきた刀はどこに行ったのか。埋蔵文化財センターに入った時は持っていたはずなのに忘れてきてしまったのだろうか。
バレートってそんなに恐ろしいものなんですか？
後部座席から卵のような顔の隣人がひょっこりと顔を出して尋ねた。
なんだ小沢、ビビってるのか？
師匠は茶化したように言う。
僕は中沢ですよ。馬のお墓に一緒に埋めてたってことはあの所長が言ったように魔除けではないんですか？
違うな。だったらあんなにその刀自体に呪いを誘発する力はないはずだ。
はっきり言って異常な力だ。
発見された埋蔵物にまつわる呪いの話はたまに聞くけど、私が調べた限りこのバレイ島はことごとくとてつもない呪いを周囲に振りまいている。偶然じゃないんだ。何か存在の根源に呪いが、怨念がまとわりついている。
師匠はゆっくりとそう言った。
ではバレイ島って何なんですか？
僕は何度目かの質問をした。これまでずっとはぐらかされていたけれど、その答えを聞いてもいいタイミングだと思った。
師匠はハンドルを握ったまま淡々と指でハンドルをノックする。
昔の日本人ってのは今よりもはるかに信心深かったんだ。特に仏教だな。不自由で理不尽でままならない生活の中で救いを求める心は真剣で真摯だ。陸道って言葉を聞いたことがあるだろう。仏教で苦しみから解き放たれない存在が惑う6つの世界だ。天上道や人間道、ガキ道など、人はそれらの世界を輪廻転生して苦しみ惑い続ける。
師匠の静かな声がゆるゆると車内に流れる。
中世の日本ではそれまでの国事よりも権限を強化された受領による領地支配が苛烈になっていった。それに対抗する土着の富豪、富農たちによる暴力的な圧力、またそれに抵抗するために頭領は武装した集団を手勢として育て、また雇い入れ、紛争を収める力を手に入れた。武士の誕生だ。
やがて武士は力で既存権力を覆し、貴族社会が終わらせることになる。その混迷期、この王氏では頭領の老頭と呼ばれる武士集団がいくつかあった。彼らはまた一位の人々と同様に信心深かった。陸道のうち修羅道という世界がある。修羅となって永遠に終わらない戦いに明け暮れる血塗られた世界だ。戦場で命を落とした武士はこの修羅道に落ちると彼らは信じていた。命を散らし奪い合う、自らの業のために。そんな彼らが死んだ軍馬を一箇所に集めて弔った。その束には一振りの刀を添えた。なぜだと思う？
師匠がこちらにちらりと視線を向ける。僕と卵顔の隣人は二人とも首を横に振った。
師匠が口を閉ざしたままだったので仕方なくといった様子で卵男が言った。
たたらないように魔除けとして置いたのでなかったらあれですか、成仏するようにですか。
違う。師匠が冷たい声で言った。
戦い、死んだ彼らの武士が修羅道に落ちた後で永遠の戦いの世界で軍馬に乗るためだ。つまりその刀バレ刀は馬たちの魂を地獄に落とすために埋められた呪物なんだ。
車は音もなく走る。暗く重層的な景色が窓の外を過ぎ去っていく。
空気が生ぬるい。僕は息苦しさを覚えて助手席の窓を開ける。けれど新鮮な空気は車内に流れることはなく、ただとうとうと夜が染み出してくる。
なるほど、やっぱりあのバレエ刀は私にくれませんか。
卵男がポツリと言った。
何言ってんだ中澤。
師匠が笑う。僕も笑う。そんなつるんとした顔で急に変なことを言うから。
私は中澤ではなく須波ですよ。
ピーンと瞬間車内の光景が反転した。白いものは黒く、黒いものは白く。
傀儡には相応のものがいい。毒を飲むように他者の人生を演じるように。美しいものは皆己を破壊する。それらの朽ちた刀は馬たちの魂を地獄に封じ続けることに抗い、自らを消し去ろうとするのですね。
どこにもいなかった。車には僕と師匠しか乗っていなかった。いつの間にかそいつはあたかもずっと乗っていたかのように僕らと会話を交わしていた。全く僕にも師匠にも違和感はなかったのだ。記憶が改変されていたとでも言うように。
お前。
師匠は白黒が反転した世界で金縛りに抵抗するように口を開く。僕は身白にもできない。
その名前が本当の名前か。私に気づかせもしないなんて。
師匠の部屋の隣に住んでいた奇妙な隣人は滑稽で楽しい男だった。師匠も食べ物をたかりに来るその男を時に部屋にあげ、僕らと一緒に語り合い笑い合った。僕らはそんな日常の光景の中、ずっと喉元に突きつけられていた刃物に気づきもしなかったのか。
お前は何だ。
師匠の声が窓を開けた車内に反響する。まるで窓の外には真っ黒な壁しかないかのように。
私は心臓ですよ。
バクン。
男が一瞬膨張したように感じた。
バクン、バクン。
大きな鼓動が聞こえる。
バクン、バクン、バクン。
その音に合わせて男の胸が膨らみ、また収縮する。
輝きを変える心臓です。あなたは気づきませんでしたね。私が最も暗い時にしかお会いしなかったから。
バクン、バクン、バクン、バクン。
男の胸が激しく脈打ちながらキラキラとした光を放出し始めている。
ダメだ、死ぬ二人とも。
師匠は口を開くこともできなくなった。僕ももう塑像のように白と黒の景色の一部になって凍りついている。冷たい時間が僕らの頭上に降ってくる。
死ぬ。
最後にそう思ったその瞬間だった。窓の外を歩いてくる人影があった。コツンコツンという小さな足音が近づいてくる。人影が大きくなる。レインコートを着ている。その左手はこちらに突き出されている。半身になって右手は大きく後ろへ引いている。空気がドロドロとした粘性を持って車内を押し包む。その人影の思念が空間を侵食していく。殺意が満ちていく。
見える。僕の目にも見える。開け放った窓の外に引き絞った弓が、弓につがえられた矢が、その先端が。ようやく出てきたか。お前を見つけるのは難しかった。レインコートのフードの奥から静かな声が聞こえる。卵男の胸が鼓動を止めた。助手席の窓の外から狙いを定める矢の先端は後部座席の卵男に向けられている。参りましたね。先回りされていたとは。やはり最も危険なのはあなたでしたね。卵男はおどけたような軽い声を出した。愚僧無どいと弓使い、二人に挟まれては分が悪いかもしれない。愚僧無どい、その言葉を聞いて思い出した。去年の夏、今年と同じようにそうめんを食べた。僕と師匠と隣人の卵男と三人で。その時テレビを見ながら師匠が言ったのだ。沖縄の小さな島で愚僧無どいと呼ばれたこと。意味はわからなかったが、その言葉は妙に心に残っていた。何か不吉な響きがあったからだ。視界の端に光の粒子が見えた。儚く舞う輝きが。では今からあの、卵男が何か言おうとした瞬間、死ねという言葉とともに収縮する弓が空気を振動させた。放たれた矢は空中でかき消えていた。ただインインという余韻だけが震える弦に残っている。
ザ
ー、雨の音が耳に叩きつけられる。車内に冷たい飛沫が跳ね入ってくる。時間が動き出した。車はいつの間にか停止している。一体いつから。ずっと降っていたはずの雨もさっきまでの車内では存在が消されていた。後部座席の卵男はいない。いなくなった。急に現実感が戻ってくる。
うわぁ
と僕は腰を浮かせてわめいた。何かにではない。なんだかわからないが、とにかく叫んだ。
うるさい。
師匠に怒鳴られる。
ここはどこだ。
そういう師匠に釣られて僕も周囲を見回す。小さな街灯に照らされて体育館のようなものが目の前にあった。その駐車場に車は止まっているらしい。右手側の奥にはテニスコートのようなものが見える。はっとした。地図で見たあの場所だ。昭安寺駅の西、柳瀬川のそばにある武道館だ。師匠が推理して地図に丸をつけた目的地。到着していたのか。なのに僕はずっと闇の中を走り続ける車内にいたような幻覚にとらわれていた。幻覚。窓の向こう、レインコートの人物が雨の中に立っている。これは幻覚じゃない。倒したのか。運転席から師匠が言葉を投げかける。レインコートの人物は首を横に振る。逃げた。次は殺す。あれが何なのか知ってるのか。師匠の問いかけに無言でレインコートのフードを取り払った。そして闇の中に身構える。稲鳴きを聞いた気がする。息遣いと大衆、蹄が地面をうがつ音、密集した気配が窓の外を駆け抜けた。馬だ。馬が走っていく。無数の影が解き放たれたように、僕の目にもその幻がはっきりと見える。
なんだと。
師匠が運転席の横に寝かせていた金属バットを持って車外に飛び出した。僕も驚いて後に続く。左手には黒いビニール袋で包まれた長いものを持っていた。さっき車の中で僕は自分が手に持っていたものを見つけられないでいたのか。改めてさっきまで思考がコントロールされていたような感覚に吐き気を覚える。降りしきる雨の中、走る馬の群れの気配はすぐに消えた。
それでも力強い蹄の音が今も頭の中に残響している。レインコートの人物は構えを解いてこちらを見ている。いつか見たあの時の顔だ。そして障害者手帳の写真の中で無表情にこちらを見ていたあの顔。短く切り揃えられた前髪が22歳という年齢にふさわしくない幼さを表しているようだったけれど、右目は無残な傷跡で覆われ、左目はどこか焦点が定まらないでいる。それでいてこちらのすべてを見透かしたような、そんな硬質な威圧感があった。
山田明日美だな、師匠が言った。
その女の手にはさっきまで握られていた弓はない。しかしまっすぐ下げられた左手はまるで何かを掴んでいるような指の形をしていた。
弓だ、弓を持っている。
そう思った時、僕の脳は握られた手の中の弓の形を勝手に想像している。それはすぐに色彩を持ち、重量感を持ち、実在の弓に変わる。
なんだこれは。
いつか見たテレビのショーで催眠術にかけられたアシスタントが横たわり、まるで鉄の棒になったみたいに頭と足の先だけ自分の全体重を支えているのを思い出した。
あれはきっと手品だ。
思い込みの力が人体の組成を変えるなんてあるはずがない。だからこれも、この弓も、撃たれた人々の傷跡も、思い込みの力なんかではなく手品であるに違いない。
不意に弓使いが視線をそらした。その向こうからは冷たく湿った空気が漂ってきている。
川か、西の柳瀬川、東の国分川とこの町を挟む国境の川。その方向は馬たちの霊が駆けてきた場所だ。師匠が雨の中を走り出した。武道館の周囲は畑ばかりだ。真夜中の道には僕らの他に誰の姿もなかった。すぐ先には堤防があった。そのそばに車が1台止まっている。白いバンだ。人の乗っている気配はなかった。僕は転びそうになりながら堤防の下の河原に降りる。
いる。
白衣が雨の中にうっすらと浮かび上がっている。河原の中に佇んでいる。いや、しゃがんでいるのか。影のようなものが見える。その周囲には得体の知れないドロドロとした気配が揺れていた。目を凝らすとそれらは鎧を着た武者姿のように見える。カロカロと甲冑が打ちつけ合うような音が一斉に聞こえてくるような気がした。それはつまりこちらを振り向いたということだった。
来る、こっちに来る。
揺れながらその影たちは河原に降りた僕らの方へやって来ようとしていた。怨念の塊が顔に吹きつけてくるようだった。制止できないようなおぞましい恨みの感情がこちらに向けられている。彼らはバレー島に軍馬の魂を地獄に落とさせようとした武士たちか。職業的な戦争屋として命の奪い合いに明け暮れた彼らは死してなお戦いを望んでいる。そのための乗馬を求めてさまよっている。発掘されたバレー島に引き寄せられてここまでやってきたのだろう。
ザ
ー、雨粒で僕らの体はびしょ濡れだった。顔を手のひらで拭う。隣に立つ師匠は金属バットを構えて大きな声を出した。
先に来てたんだろ。あいつはどうなってる。殺したのか。
弓使いに向けた言葉だ。振り向くと堤防の上にレインコートを着た女がかがみ込んで寮の方を自分の手のひらで包んでいる。
あいつとは白衣を着た男、埋蔵文化財センターの所長のことか。
いや、見てただけだ。あの見えない悪意がやってくるのを待ち構えていたから。そいつは刀を埋めていた。
女はそう言った。
埋めた。馬塚から掘り出された刀をまた埋めた。つまりそれは供物としてか。彼自身が言っていたように。
うわ、
武者姿の影たちが手を伸ばしてくるのを師匠は避けた。僕の周りにもそんな奴らがうごめいている。彼らは明らかに戸惑っていた。さっき走り去った馬たちに逃げられたからだ。 戸惑いながら怨念をまき散らしていた。
くそ。
師匠は金属バットを振り回しているが、影たちは反応しない。そんなバットなど存在しないかのようだ。
やれ。
師匠が僕に命令した。僕は左手の中のそれをぐっと握りしめる。
早く。お前が使えるのは知ってんだ。
ドキッとした。知っていたのか。ビニール袋を外し、中から一振りの刀剣を取り出す。
あの脇差しじゃないのか。
師匠が驚いて僕を見る。僕の手の中にあるのは2尺4寸の居合刀だった。小と呼ばれる脇差しよりも長い大れっきとした刀だ。家を出るとき父親から押し付けられた刀だった。僕に古流の居合を叩き込んだその父から。僕は腰を落とし、左手で居合刀の腹を握る。そして右手をじわりと柄の下に置く。霊は自らの記憶の残照の中で存在している。いつか師匠のかつての相棒黒谷夏生がライブハウスに現れた霊を壁ごと拳で殴りつけて消滅させたように、かつて知る暴力の記憶がその存在を傷つけもう一度殺す。刀や槍の切っ先の乱舞する世界で生きてきた彼らは、師匠の持つ金属バットは脅威として見えないのかもしれない。しかしこの居合刀なら。全身に降りかかる雨音の中で自分の呼吸を感じる。この騒動では有効かもしれないと師匠が言っていたのはこのことか。一線。子供の頃から何度も繰り返し体に染みついた動き。狙いは首筋だった。武者姿の霊は雨の中に倒れる。他の霊たちもおののいて後ずさった。いける。カロカロカロと甲冑の音が聞こえる。次の瞬間、左前方にいた武者の右目に矢が突き立った。あっと思う間もなく、次々に矢が武者たちの甲冑のない場所に突き刺さっていく。僕も師匠も動けない。僕らの背後から矢は飛んでくる。暗くて見えないはずなのにその矢は見える。なぜか見えるのだ。武者の霊たちは苦しみながら倒れていく。倒れながら消滅していった。僕が何をするのか見ていたのか。そしてもう分かったとばかり席を切ったように弓矢を放ち始めた。一方的な殺戮は続いた。矢が追いかけられていない霊たちも怯えながらドロドロと闇に溶けるように消えていこうとしていた。やがて雨だけが残った。渦巻いていた怨念はすべて消えた。安らぎなのではなく暴力的な嵐の中で、師匠が走り出した。弓使いの方を振り向きもせず、河原の中ほどに座り込む白衣に向かって。
おい。
走り寄った師匠がその肩を揺さぶると、白衣の男はその場に崩れ落ちるように倒れた。師匠はその胸に耳を当て鼓動を確かめる。
気絶してる。
そう言った。生きているのか。白衣の人物はニュースで見たあの日焼けした男だった。埋蔵文化財センター所長の三島だ。バレエ刀を苦物だと言って持ち去った男。三島はバレエ刀を持っていなかった。師匠はその足元の砂利を手で掘り始めた。僕も駆け寄って手伝う。河原の砂利は簡単に掘ることができた。指先に何かが触れた。同時に触った師匠がそれを掴んで引っ張り上げる。マネキンの腕だ。それも右の腕。
刀はどうした。
師匠が叫んで周囲の砂利を片っ端から掘り返していく。しかしそれ以上何も出てこなかった。降り止まない雨の中、黒いマネキンの腕だけが残された。師匠は無言でその腕を川に放り投げた。この雨で増水して流れが速い。見ている間にも水位が上がりつつあった。この河原もやがて水中に没するのかもしれない。小さな水音を立ててマネキンの腕は流れの中に消えていった。 師匠と僕は二人で気絶した三島を抱えて堤防を越えた。弓使いはレインコートのフードを深くかぶり直し、離れた場所で僕らをじっと観察している。視覚障害一級のはずのその目で。雨に濡れながら武道館の駐車場に停めていた師匠の車の後部座席に三島を押し込む。ドアを閉じて師匠は振り返った。雨の中に弓使いが立っている。左手には何も持っていない。右手には厚手の手袋をしている。尾形を襲ったのはお前だな、師匠が鋭い口調で言った。去年の冬から弓矢で通行人を襲っていたのも。
通行人？
弓使いは笑っているようだ。
私は犬死人だ。この町を正常に保つための。奴らはゴミだ。害悪をまき散らす悪霊だった。
透明でよどみのない声だった。自分の正義を、存在意義を全く疑っていない、そんな声だ。変質者に誘拐され、両目をえぐられて5年間にわたって監禁された。解放された後も全盲の障害を負いながら両親から半ば見捨てられ、ヤクザの女になり売春行為を強要されていた。
そんな過酷な生き方をしていた彼女にどうしてそんな涼やかな声が出せるのだろう。
僕は彼女に同情という共感を抱いていたが、こうして向かい合ってみて何か別の感情が湧き上がってくるのを感じていた。
僕はその正体を知るのが怖かった。まるでそれは師匠に初めて会った日から抱いているような。
自首しろ、師匠の声が雨音を割って響いた。
おじいさんも心配してるぞ。
クククと弓使いは笑った。
あのじじいは私を抱いて死んだババアの名前を埋めて果てるやつだぞ。
ゾワッとした。全身が宗家だった。人間の底の見えない業に。師匠も絶句している。
邪魔をするな。この町に潜んでいるあの見えない悪意は私以外の手には負えない。
弓使いはそう言い放った。
てめえ。
師匠が殺気を込めた低い声を出した。雨の降り続く中、空気は凍りついている。向かい合い、お互いに隙を見せずに睨み合っている二人の頭上に雷の光が走った。すぐに轟音が響く。近い。その音にも微動だにしない彼女たちの顔が白い残像を残してまた闇の中に沈んでいく。
協力できないか。
僕はとっさに叫んでいた。師匠が
おい
と怒鳴る。
何が何だか分かんないよ。魔法人だとか見えない悪意だとか消えた大逆事件だとか何が起きてんだよって。一体正直うんざりだよ。わけわかんなくて。でも何かとんでもないことが起こってるって言うんならいがみ合ってる場合じゃないよ。協力しろよ。
僕がわめき散らすのをじっと聞いていた弓使いは、
お前も面白いな。
そう言ってフードの奥のその見えない目を僕に向けた。
やめろ、
師匠が鋭く言った。僕と弓使い両方に向けた言葉のようだった。
弓使いは師匠に顔を向け口を開いた。お前たちはこの町で。
そう言いかけた瞬間、グググググという大きな音が鳴った。弓使いの腹から聞こえたのだ。ということに気づくのには少し時間がかかった。
帰る。
弓使いはくるりと背中を向けると歩き始めた。腹の虫か。僕は驚いてその背中を見送っていた。
逃がさねえよ。
師匠がそう言って追いかけようとした時、弓使いの背中から強烈な気配が湧き上がった。殺気だ。この間師匠が僕にやってみせたような相手を害そうとする悪意、それが空間をねじ曲げるような密度で迫ってくるのを感じた。僕は思わず師匠の腰にしがみついた。
やめてください。
師匠は喉の奥からうなり声を上げて、それでも動きを止めた。見舞いとしても見てしまう。
弓使いの何も持っていない左手に弓の形を想像してしまう。遥か昔からこの町で汚れ払いを行っていたという油の弓という名前の弓を。僕らはそれを見たこともないはずなのに。弓使いは振り向きもせず、そのまま駐車場の隅に置いていたスクーターにまたがった。エンジンがかかる音がする。レインコートのフードを取り去り、ハンドルにかけていたヘルメットを構えて、弓使いは最後にこちらを見た。薄暗い街灯の下でニコリと笑いかけているように見えた。動けない僕らの前で弓使いはヘルメットをかぶり、スクーターを発進させた。そのまま走り去っていく。
話せ。
腰に抱きついていた腕を振り払われた。師匠は濡れた髪をかき上げながら深く息を吐いた。そして手にした金属バットを構えてその場でフルスイングした。
うわ。
風圧を感じて僕は思わずのけぞった。跳ね飛ばした雨が顔に当たった。
なんだってんだよ。
師匠は雨の降り続く暗い空を見上げて叫んだ。それから僕と師匠は市内の救急病院へ三島所長を運んだ。後部座席で揺られていると途中で気がついたようで、
いい
と怯えた声を出した。三島はこれまでのことを覚えていた。傍観者のように檻の中にいた、そう表現した。埋蔵文化財センターで部下の男と話しているときに急に意識が朦朧として、まるで自分の手足や口が自分のものではないように勝手に動いていたという。それを檻の中に押し込められた自分がぼーっと見ていたそうだ。あの刀は河原に埋めたのかと師匠が聞くと、
なぜかわからないが埋めていた。埋めたら力が抜けて檻が暗くなったという。
埋められたバレエ塔は消えた。消えたから馬の霊たちは解放された。だがなぜだ、どこへ消えた。師匠は独り言のようにつぶやいた。
愚物とは何だ。
わからない、何もわからない。三島はそう繰り返すだけだった。
スナミという名前に聞き覚えは。
師匠がそう尋ねると意表をつかれたのか妙な顔をして、ああと言った。
市の委託で市営運動場の移転計画のための地質調査をしてたのが津波事件だった。その調査中に馬塚が出たんだ。
津波事件、津波建設の関連会社か。
子会社だったと思う。
三島はくしゃみをした。夏とはいえずっと雨の中にいて全身びしょ濡れだった。それだけではなく、センターに倒れていた職員のように得体の知れない悪寒に苛まれて震え続けていた。救急病院に着くと三島を下ろした。あれこれ聞かれると面倒なので付き添いもせずにそのまま立ち去ろうとした。
ありがとう。
頭を下げられて師匠は、
今は名乗れないけどありがとうと思ってくれるんならそっちの名刺をくれないかと言った。
三島は震えながらポケットを探り、濡れてくしゃくしゃになった名刺を一枚くれた。
また何か聞きに行くかもしれない、その時はよろしく。
あと堤防のところにバンが止まってたの、あれ多分あんたが乗ってきたセンターのやつだろ。忘れないうちに取りに行っとけよ。
三島と別れて僕らはまた二人になった。
あまりにも多くのことがあってまだ頭は混乱したままだった。バレエ塔は消えた。弓使いは恐ろしいやつだった。そして師匠はボロケイヨンを飛ばしアパートに帰り着いた。僕らは車から降りても無言だった。確認すべきことがある。心臓がドキドキとなっている。濡れた服も着替えないままで師匠の部屋ではなくその隣の部屋のドアノブを握った。カチャリ。ドアが少し手前に動いた。開いている。まだ雨は降り続いている。 僕と師匠は薄暗闇の中、ドアを挟んで見つめ合い、うなずいた。師匠がドアを開け放つ。すぐに僕らは土足で中に乗り込んだ。部屋は真っ暗だ。師匠の部屋と同じ間取りのはずだから、電灯の紐があるであろうあたりを手探りする。すぐに紐は見つかり、引く。パーッと部屋に明かりがつく。ずっと暗い中にいた僕らの目には強すぎた。目を細めながら部屋の真ん中に立っている僕と師匠に飛び込んできた光景は信じがたいものだった。何もない。部屋には何もなかった。家具も人が住んでいた痕跡も空っぽだった。いや、違う。一つだけあった。それは仮に何もなかった時よりも奇怪で薄気味の悪い光景だった。部屋の隅に百科事典の棚があった。去年のクリスマスに僕が借りた百科事典だった。コロッケの何をお調べになったのです?その隣人の顔を思い出そうとする。百科事典はこうして存在していた。そうだ、僕が借りたからだ。お前、こいつの部屋に入ったことあったんだろう。師匠は押し殺した声でそう聞いてきた。そうだ、僕は隣人の部屋に入ったことがある。その時に百科事典があったのを覚えていたのだった。だがそれ以外が思い出せない。自分の顔を手のひらで撫でる。まるで自分のものではないような気がした。何も信じられない。埃が積もってる。師匠は部屋の壁沿いを指でなぞった。畳の上には確かに埃が堆積していた。昨日今日家具を持ち出したのではないのは確かだった。一体いつからこの部屋はこんな状況だったのだろうか。怖い。僕は恐怖に体が縮こまりそうだった。あの男の顔がもう思い出せなくなっている。卵のようにペロリとした特徴のない顔だった。その印象だけが記号のように頭に残っている。部屋の壁にもう一つ妙なものがあった。白いパンティーだ。一枚のパンティーが壁にピンで留められていた。師匠がそれをむしり取り、ふざけた野郎だと言った。
師匠のですか。
亡くなってたやつだ。お前が犯人かと思ってたけど。
そんなことしませんよ。
僕はさっきまでの寒気のする気分を引きずったまま弁明した。僕の部屋にあるのは別の柄のやつだったはずだ。
なんだ。
パンティーの下から小さな紙が落ちた。一緒にピンで留められていたのか。師匠がそれを拾い上げる。メモ用紙のようだ。何か書いてある。
西欧3年の覚醒について調べてみなさい。
師匠がその言葉を読み上げた。書いてあったのはそれだけだった。
西欧3年の覚醒?
そうつぶやいて眉を寄せている。師匠にも何のことかがわからないようだ。
スナミって名乗りましたね。
僕は確認するようにそう口にした。ありもしないことを僕の頭が勝手にそう記憶しているのではない限り。
小でもなく中でもなく大でもなく。あの見えない悪意は私以外の手には負えない。
弓使いはそう言っていた。地図上の巨大な五芒星、マネキンの体の各部、それと引き換えに消えたバレエと区物。一体この街で何が起こっているんだ。雨の中の自分の叫びが脳裏によみがえる。僕の頭では今日あったことの処理すらできない。混乱しひどく疲れていた。ただ師匠は真剣な表情でじっと考えていた。たった一つ残された百科事典の詰まった棚を見ながら、彼が確かにいたという痕跡はそれしかなかった。そして静かに口を開いていった。
あいつは嫌いじゃなかった。
師匠のその言葉に僕もそうだった気がしてうなずいた。
以上、師匠シリーズバレエ塔でございました。